転換点からアジェンダへ。EU とインドはいかに21世紀を設計するか。2026年1月27日にニューデリーで開催される EU インド首脳会議。そしてその成功の物差し。昨日はカーブ、曲線が主役だった。インドが中国を追い抜く、世界の重心をずらす人口動態上の転換点。今日はそのカーブはもはや背景に過ぎない。なぜなら、重力だけでは秩序は生まれないからだ。秩序が生まれるのは、利害、標準、資本、テクノロジー、タレントの流れが具体的なアーキテクチャに翻訳される場所だ。契約、プログラム、投資、ルール、タイムラインへと。まさにそのために、2026年のインドのリパブリックデーウィークは、単なる儀礼以上の意味を持つ。1月26日には、欧州理事会議長アントニオ・コスタと、欧州委員会委員長アルスラ・フォンデルライエンが、第77回共和国記念日の式典に、EU 首脳として、初めてこの形で来賓として出席する。そして1月27日には、彼らは、ナレンダー・モディ首相と共に、第16回 EU インド首脳会議をニューデリーで共同議長として主催する。1945、2025、2100を信じるなら、ニュースサイクルだけでなく、これは政治をその長期的合成で測ることができる数少ない瞬間の一つだ。1、なぜこの首脳会議が第2の転換点なのか。第1の転換点は人口動態だった。インドはもはや次の大国ではなく、21世紀の世界を数の上で支える国だ。国連の予測 WPP2024 注意推計によれば、インドは今後数十年成長を続け、2061年頃に約17億人でピークに達し、2100年でも約15億人にとどまる。一方、中国は同じ期間に6億3300万人まで減少する。第二の転換点は政治的なものだ。この重力が安定、繁栄、正当な秩序へと翻訳されるかどうかは、出生率よりも、スケールし得る形でパートナーシップを構築する能力により大きく左右される。そしてそう、EU は世界の人口動態の図における対極だ。高度に生産的で、ルールを設定する市場だが、高齢化を構造的テーマとして抱えている。EU の人口は、2025年1月1日時点で、4億5040万人、ユーロスタット。直近の成長は、主に自然増ではなく移民によるものだ。それは不利ではなく、フレームだ。ヨーロッパは、より多くの人々が、他の場所で生じる世界で、自らの競争力を守らなければならない。文脈。シンボル以上、ロマンチック未満。この訪問は、1月25日に27日の、国賓訪問として発表されており、インド指導部との会談や首脳会議に合わせて開催が見込まれるインディア EU ビジネスフォーラムも含まれている。そして EU 側はアジェンダを意図的に広く設定している。トレード、セキュリティ&ディフェンス、クリーントランジション、ピープルトゥーピープル。これは偶然のテーマリストではない。暗黙の診断だ。21世紀の繁栄は単なる GDP ではない。それはレジリエンスサプライチェーン、ルール設定標準、タレントのモビリティ、シーレーンの安全、技術的試験だ。もしそれが正しいなら、この首脳会議は感じの良い会合ではない。それは新しい軌道を定義しようとする試みだ。3、パートナーシップという美しい言葉の背後にあるハードな数字。パートナーシップという言葉は柔らかく聞こえる。だが貿易はハードだ。EU の公式統計はこう示している。2024年の EU インド部品貿易、ユーロ1200億兆、EU 輸入414億、ユーロ1488億。2024年のサービス貿易、ユーロ660億兆、EU 輸入374億、EU 輸出292億。2024年のインドへの EU 対内 FDI、ユーロ1320億兆。インドには6000社超の欧州企業、約300万の雇用。コネクティビティ、グローバルゲートウェイ。EU と加盟国は、インドのプロジェクト向けに、2021の2025年で、ユーロ150億兆をコミットしている。これらの数字が重要なのは、真のテーマを示しているからだ。すでに経済的な軌道は存在している。問われているのは、そこに今戦略的な深みが加わるかどうかだ。 4、公式の設計図、4本の柱、あるいは4つのテスト。EU 側は、ジョイント EU インディアコンプリヘンシャルストラテジーアジェンダが採択されることを見込んでいる4つの重点分野を持つ形で、
Prosperity and Sustainability, Technology and Innovation, Security and Defense, Connectivity and Global Issues. This can be read as PR, or it can be read as a checklist for evaluating the summit in 5 years. Here I'd like to propose the latter. 1. What Europe is rationally seeking, without moral packaging. Europe has 3 strategic needs, and India fits all of them. 1. Diversification for resilience. When supply chains become geopolitical, dependency becomes a cost factor. Europe needs more than a China or nothing ecosystem. 2. Powerful standards. Those who set the standards in tech, data, industry, and climate are exporting power clothed in the garments of norms, not just writing rules. 3. Order-based policies as self-benefit. Not because Europe is better, but because a system with rules, legal remedies, and reliability is more advantageous for an open economy than a system of threats, tariffs, and vulnerabilities. The EU explicitly positions this summit as a contribution to defending the rules-based international order. This is interest-based politics, not pathos. 2. What India is rationally seeking and why Europe is important for it. India's population bonus is not an automatic return. It's an investment decision under time constraints. What India typically seeks and necessarily seeks includes 1. Scaling up employment and productivity. The advantage of population growth is only realized if people become productive through education, industry, services, and infrastructure. 2. Access to high-priced markets. A free trade agreement with the EU is not about Western prestige for India. It's a lever for export upside in sectors like textiles, electronics, and chemicals. Reuters reports that both sides expect to announce the conclusion of negotiations at the summit on January 27. 3. Technology and capital, without strategic dependence. India wants cooperative relationships that foster growth while maintaining political autonomy. In this respect, Europe is more attractive than many think. It's big enough, rule-based enough, and importantly, not just a security partner, but an investment and standard-setting partner as well.
物差し。首脳会議を図ることのできる6つのアウトカム。この首脳会議が歴史的なものになるとすれば、それは舞台装置のためではなく、成果のためだ。ここでは、双方の視点からベストな結果を定義し得る6つのアウトカムを挙げる。アウトカム A、FTA、単なる進展ではなく、署名へのパス。交渉は公式には2007年から続いており、2022年に再開された。したがって、ベストケースは、さらなる楽観視ではなく、少なくとも、妥結に向けた政治的合意、または拘束力あるロードマップ、リーガルスクラブ、署名、批准。加えて自動車や規制などの難しい章を最終決定するためのメカニズム。アウトカム B、カーボン規制ブリッジ、CBAM など、恒常的危機ではなく互換性を。ロイタスは、EU のカーボン課徴金やその他の非関税障壁を、明示的に争点として挙げている。ベストケースは、技術的なパスだ。報告の互換性、移行措置、測定検証標準での協力、思考が貿易戦争にならないようにするための。アウトカム C、Security and Defense、対話からフォーマットへ。EU 側は、Security and Defense をトップアジェンダとして強調し、Security and Defense Partnership の構築を目指すと述べている。ロイタスはまた、首脳会議と並行して、Security Defense 協定が署名される可能性への期待も報じている。ベストケースは、固定化された対話フォーマット、海洋協力、重要インフラの保護、つまり運用可能なものであり、共通の価値観だけにとどまらないものだ。アウトカム D、モビリティ、タレントを戦略通貨として。ロイタスは、高度人材と学生向けのモビリティ協定が期待されていると伝えている。
ベストケースは、明確なプログラム、資格認証、ビザの円滑化、そして、ピープルトゥーピープルを、文化プログラムではなく、戦略的パイプラインとして位置づけることだ。
アウトカム E、コネクティビティ、グローバルゲートウェイ、地図上で示せるプロジェクト、グローバルゲートウェイの文脈では、すでに2021-2025年で150億兆がコミットされている。
ベストケースはアップデートだ。デジタル、エネルギー、輸送の新たなプロジェクトパイプラインを、タイムライン、ファイナンス構造、オーナーシップと共に示すこと、単なる意向表明ではなく、
アウトカム F、テック&イノベーション。並行するエコシステムではなく、共通標準を首脳会議のフレームは、テクノロジー&イノベーションを明示的に柱として挙げている。
ベストケースは、目に見える少数のパイロットプロジェクトだ。
相互運用可能なデジタルインフラ、信頼できるデータスペース、共同研究重点分野、両者がスケールと法的枠組みを結びつけられる領域で。
8、無視してはならない4つの摩擦点。
真剣さとは、後に実施段階で破綻を招く前に、対立軸を名指しすることだ。
自動車と工業関税、自動車輸入の大幅な関税引き下げに対するインドの慎重姿勢は、争点として語られている。
カーボンコスト、CBAM、EU のカーボン課徴金メカニズムに対するインド側の懸念は、明示的に挙げられている。
非関税障壁と規制の厚み、
標準が市場参入障壁になると、経済的メリットがあっても政治的反発が生じる。
EU の批准と時間。ロイターズは政治合意後であっても EU の批准、欧州議会を含むには時間がかかると指摘している。
良い首脳会議とは、これらのポイントを回避するものではなく、それらを解決可能なプロセスへと翻訳するものだ。
9、成功が決して意味しないもの。成功とは、次のようなものではない。あらゆることを約束しながら、何一つ期限を切らないコミュニケ、友情を示す写真だけで、その裏にメカニズムがないこと。
予算庫を持たないビジョン。
人口動態の重心が移ると、漢字の良い言葉はアスペなり、成果を出せる制度は効果になる。
それはインドにも当てはまるし、ヨーロッパにも同じように当てはまる。
結び。重力が方向に変わるか、それとも変わらないか。世界は一つの中心に向かって進んでいるのではなく、多極的な秩序に向かっている。
人口動態の転換点はシグナルだった。ニューデリーでの首脳会議は問いだ。
二つの大きな民主主義国家は、今後数十年にわたり持ちこたえるパートナーシップ、経済的、技術的、安全保障的、そして社会的な、を構築できるのか。
そしてここに、2100年を見据える視点の本当のポイントがある。
国連の予測は、世界人口が2080年代頃に約103億人でピークに達し、2100年には約102億人になることを示唆している。
成長は鈍化し、生産性をめぐる競争は厳しさを増す。
このような世界で勝つのは、最も大きな声で未来と叫ぶものではなく、未来を生み出すパートナーシップを築くものだ。
人口動態は重心を移す。
だが重力を方向に変えるかどうかを決めるのはパートナーシップだ。